宅配便です。
はいはい。
ラジオ日経からお届け物です。株式宅配便です。
資産倍増計画、北浜龍一郎の株式宅配便。
皆さんこんにちは、福井です。
こんにちは、門内彩子です。
そしてこの番組のメインコメンテーター、こんにちは。
こんにちは、北浜です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
ね、今日も気分がいいんじゃないですか。
ねえ、今日終わりました ね嬉しいですね。先週末までの動きがねちょっと悪すぎましたですもん ね
一瞬ヒヤッとしました、先週は。
いやね、ちょっとねショックだったのはね、年初の4月、1月4日のね大発火のところまでね、54円だったかな、それぐらいまで、ね、下がりましたからね、ということは年初に戻ったんですよね、経費がね、そんな状況でしたから ね、
ヒヤッとしたけれども、今日はほっとしたということで、
でね、
今日は日経平均いくらになったんですか。
はい、日経平均株価427円66銭高、28000飛び91円飛び5銭、トピックスは 1829.84 プラス 21.06 ポイント、3日ぶりの反発となりました
ね。で、まあ一安心なんですけど、この安心し続けていいんですか。
いや、これは SEC がそのロビン・フッターというね、これアメリカのね市場を揺るがしてですね、問題をですね、まあ、解決してくれるかどうかなんですよね、まあ、今日はその一応 SEC がですね、ロビン・フッターの投資活動について、調査をする方向だという報道がありましたので、それでね上がってましたけどね、
でも
ちょっとこれが本当にもうちょっとね今まで考えられないような現象が生じてるわけですからね、
可能なんですよ、しかしね、
ちょっとね把握しにくいと思いますけどね、ただ、非常に構造はシンプルですよね、日本でいうと株価操縦ですからね、単純なね、だから、もう日本だったらすぐ捕まっちゃうと思うんですけどね、アメリカはその辺ちょっとルーズなのかどうか分かりませんけど、1ヶ月も数ヶ月もこうそういう状態が続いてますからね、それで問題になってないんで、今になって問題になってるという状況ですから、ちょっと信じられないですけどね。
でも一般的にはその操縦とかするのってのは日本もそうでしょうけど、アメリカすごく厳しいですよね、
のはずなんですけどね。
だからこれに関しては難しいんじゃないですかね。
SNS でのこの何ですかね、買い煽りというか、まあ、そういうような状態ですから、ちょっとそのどこが発信源だかわからないっていうところがあるんでしょうと思いますけどね、いずれにしても非常にこの異常なね現象が生じているのは確かですよね、
でも異常な現象でそれがまあなんだか正常化したら普通の相場に戻って、普通の相場っていうのかな、また上がりますよってことになるわけですか。
そうなると思いますけどねただこの異常な現象っていうのはね、まあ、やはりちょっと深く考えればね、これバブルの崩壊の兆しじゃないかというふうにまあ見ることもできますから、そういうのもあって気持ち悪いっていうのは確かですよね、1929年のこの、世界大恐慌の時にですね、ケネディ元大統領のお父さんがですね、靴磨きの少年が株の話をしてたと、これはもう株のことはあんまり知らない素人までがね、株のことを言ってるようじゃ非常に危ないって、これはもう崩壊するんだなっていうか、事前にね、持ち株を売って、巨大なその富をそのまま、キープできたということの伝説がありますからね、それを思わせるような現象だということになりますよね、今はね。
なるほど。
先週
はい、
先生25日の時にバブルかっていう質問にみんなが踊ってないからまだバブルじゃないよっておっしゃってたんですけど、この一部のアメリカの状況は踊ってた、
アメリカの状況は踊ってたっていうことですよね、日本の別に踊っても何でもしてませんけどね、じっとしてましたですけどね、でも波及していきましたですね、先週の状況を見ますとね、 2,3 日でドーンといきましたですからね。
でも日本と比べてアメリカのやっぱり個人投資家の層も厚いですもんね。
いや、それはもう数とかなんか違いますから ね、
相場の質が違ってるから日本とはまあ当てはめるのは可能なんですかね。
日本はまあマイナーのね、そういう状況にありますけれども、いずれにしてもまあ 米国市場を見て動きますから、うん、まあ、それもう今更言ってもしょうがないわけですけど、その中でやってますからね、
うん、
まあ、そういうことで言うとさ、日本に帰ってくる、ピッチャーもいるわけですから、
あ、そうですね、うん、ちょっと楽しみ。先生、決算の方はどうですか？
あ、決算はね、うん、これやはり私はいつもその決算またがない方がいいという考えなわけですけども、うん、まあ、決算前後でね、大変なブレはありますよね。決算前にやたら売られてた、はい、株がね、こう急騰したりね、何か非常に決算を挟んでもこうやりにくい状態ではありますよね、
うん、
これはもういつものことですから、まあ、決算で売られたところは拾える株が結構あると思いますよね。
あ、そうですか、うんうん、
だって中身が良くてもね、決算では売られることが結構多いですからね、
うん、
何のかの言ってね、何のかのってどういうふうに言うかっていうとなんか予想ほど、収益が伸びないとかね、大体、うん、それまで高かった株なんかそうやって売りの理由にされるんですよね、
はい、
まあ、いい決算で本当によく上がったっていうのは M3 なんか今日あたりやって買われてましたですけどね、
うんうん、
それまで株がやったら下げてましたからね。
そうですよね。
あと許しがたいよね、どっかのさ、外資系の証券会社がねレーティングを下げたんだよこれね、
うんうん、
先週ね、パカッとある日、ある日のこと突然ね、なんでそんなことするんだって言いたくなりますけどねその人は
冷徹な計算に基づき分析に基づきでしょうね。
いやいやいやいやいや、そうなんだけどさそんなねレーティング下げなくていいじゃないかって思いますけど上がってるとレーティング下げるんだよな、わけわかんないよ本当に
ね。そういうことはぼやきになってきましたけれども、
はい、
じゃあ今日のね、
いきますか。
では復習を、
はい
はい、今日のの前にまず先週のから見ます、はい、先週パナソニック1月25日の銘柄6752パナソニックは1月26日1420円で始まって今日は1339円50銭、
うん、
ちょっと難聴でした、
うん。そうですね、これも、まあ、先週あたりはもうどれもこれも難聴だからね、ほとんど 7,8 割株を下げたんだから、
うん、
ちょっと勘弁していただいてね、それでこれからも戻るのをちょっと楽しみにしていただきたいということですね。
これもうパナソニック太陽電池もやめてね、あれ確か去年にあれですよね、ステラ、テスラか、あれも電池供給してないですよね。もうい
やいや供給しますよ。
俺やめたんじゃないですか。
いや
いやいや、そのこと
じゃないのか。
一緒にやります。将来ね、
うん、
テスラは自前でやるって言ってますから、うんうん、まあ、やれるかどうかはまだ分からないわけですよね、
うん、
基本的にはもう、そうですね、太陽電池の方はだってそんなにね、メインのあれではありませんからね、
うん、
だからこれはもう電気自動車用の電池にね特化していくということで、そのかえってよろしいんじゃないでしょうかね、
うんうんうん、
だってそれ集約する方がいいですからね、
うんうん、
これはやっぱり電気自動車関連株として引き続き注目ですよね。
なるほど、
はい、ではその前です、1月18日は三井海洋開発2121円から1982円、その前の週が太陽誘電6976、これは4840円から5990円、
うん、
先週金曜日に、
あ、結構上がってましたよね、
昨年来の高値、はい、
そうですね、
と飛んで、はい、決算出たところで小松6301が、12月14日の銘柄翌日2800円から2973円、高値は1月21日です、
うん、もうちょっとね頑張ってほしいところですけども、まあ、小松は中国での、ね、販売拡大というのは、まあ、これからでしょうからね、そういう点では今年は期待できると思うんですよね、
うん、
それからちょっと飛んで11月の銘柄で6323のローゼ、今日は8120円、ローゼ取り上げていただいた11月9日翌日4975円、
うん、
いい調子で上がってきたんですけど、1月21日が高値9050円でちょっと売られてたんですが、
今日倍前後になったわけですから、はい、ちょっとねいくらでもリグいますからね、
やっぱそうですかね、はい、
やっぱりなりますよ ね、
倍になる銘柄があるだね、
うん、やっぱりねリグっちゃいますよね、はい、
じゃあ時間前なんで今日の銘柄に行かさせてください、
はい、今日はね、はい、スシローですね、
は
スシロー3563が今日の銘柄で、今日のスシローは3690円95円高でした。
このチャートを見ると分かるんですけど、結構下げてるんですよね、このところね。これはやっぱり、そうですね、コロナの拡大がまずついてるということですし、また目先はね、緊急事態の宣言がこう出されている、あれを、基本的には、まあ、来月1ヶ月ね、また延長するというようなことがありますよね。それから考えれば、警戒してね、売りが出てるということなんですけども、まあ、さすがにね、私はあと1ヶ月ね、その緊急事態をそのキープした場合ね、もうそこまではいくらでもその後はないんじゃないかと思うんですよね。ですからそれを考えると、ね、株っていうのは先取りですから、もう3月以降をね、見て、動いてもおかしくないんじゃないかと思うんですよね。
先生、前回は5月に取り上げてらっしゃいます。
去年の5月でしたね。
そこから結構上がりましたよね。相当上がりましたよね。だから今度は要はたまたまチャートを見ると、結構、最近下げてますからね、だからこれやっぱりほらみんな、株が下げたら買うって言いながら下がったらさ、みんな怖くなって買わなくなっちゃうんだよね、大体ね。ですからそれから考えるとね、この辺ぐらいの下げだったらちょうどいいかなということですね。で、とにかくこの解除されたらもう解除されなくたって、最近ねお寿司屋さんに行く人結構いると思うんですよね。
なるほど、
私も真っ先にまずはお寿司屋さんに行きたいからね。
なるほど、そうなってくるとスシローはあれですね、冬の麦わら帽子みたいなもんですよね。
そうですね、
ね、
お寿司だもんなんて言ったってまずは
やっぱり食べにみんな行きたいだろうということ、
そういうことです。はい、私が行きたいからみんな行きたいと思
いやいや、なんかそんな共感できますね。
そうでしょ、
ね、安いし、
そうそうそう、はい、美味しい
ね、美味しいですね。
そうです。
ということで今日は3563スシローでした。じゃあ次のコーナーに行きます。次のコーナー、北山先生プロデュース、株価分析一つと卑弥呼の決断、この卑弥呼の決断にも相場のことを聞いていきます。このコーナー、卑弥呼の決断を開発そして販売している証券スクールビジネス瀬島校長にもいつものようにいらっしゃっていただきます。よろしくお願いします。
はい、こんにちは、瀬島です。
よろしくお願いします、
は
い、
早速ですが1月末前回は前週は84ポイント今日はいくつになってますか。
今日76です。あ、
ちょっと下がりましたね、ポイント数は。それでコメントは、
下降に転じました、撤退を支持する卑弥呼の太鼓が聞こえます、ドーンドーンお告げ度70から80のこのゾーンは相対的高値圏です。持ち株は売り方針で臨みましょう。5日移動平均線を切って下降している持ち株は迷わず売りです。
あ、ここまでになっちゃった
。そうですね、まあ、北浜の望遠顕微鏡で売れって言ったものは一応売っといた方がいいかなと思います。
僕はね、卑弥呼さんの太鼓これ信頼してますからね、結構これまで当たるんですよね。
先週もう80ですからね、80というのはもう何年に1回っていうことぐらいしか訪れない水準ですのですね、
去年はなかったですもんね。そうだから
去年なかったんですか。
なかったですね。すごい、79まであったんですけどね。確かにこれはどうなるか、まあより細かいいろいろデータをね、卑弥呼が出すから、それを調べて自分の持ち株ってことは対応しようっていうことしかないわけですね。
そうですね、
うん、ということで今日卑弥呼を選んだ銘柄紹介していただくのは何ですか。
今日はですね、はい、日コン、これコンデンサーですけどね、はいはい、電気を貯める機能を持ってるコンデンサーの作ってる日コン、こちらに注目して、見た次第です。
はい、6996の日コン、8月2日お告げ度28で下降中ですが、高値から 2,3 ヶ月急落しておれば乖離度の反転が買いのタイミングと言えましょう。乖離度は週足での乖離度というのが出ておりました、
うん、そうです
ね。8月2日、そこから8月9日にお告げ度33、このゾーンは上昇パターンでは通過点として、下降パターンでは底打ち地下市となる確率が高いゾーンです。ただここは転換点、次なるお告げを待って対処されたし、
うん、そこからボーンと上がったんですね。
そうですよね。
でここから急上昇していってずっと立って、1月17日、今年の1月17日、うん、お告げ度92、
はい、
ここは迷わず断固売り、耳障りのいい情報が聞こえてくるほど売りです、1000に1つの確率にかけるのはやめておきましょう。北浜の望遠顕微鏡で売りサインが出たら確実に売りですとなっていました。で、北浜の望遠顕微鏡を見てみますと、マイナスし、プラス1シグマを下回ってきたのが1月15日、はい、
これあれですね、800円近辺から、1500円近くまでいったわけですね。
そうですね、1400円ですね。
1400円、ね、結構上がってますよね。600円、ね、それで、最後のところではもう売れっていうことを、売りを教えてくれるソフト、北浜の望遠顕微鏡でピタッと的確にね、教えてくれたわけですよね。
そうですね、この水準はね、うん、非常に難しい水準だと思います、うんうんうん、ここからは、もう新値を更新したら売り買いという、ここからの売り買いはですね、うん、北浜の望遠顕微鏡に頼るのが一番だと思いますかね、うん。
買ったはいいが、皆さんやっぱり売り時に困ったんですよね。
そうですね、
このチャートを置いてると持っていくと思っちゃいますもんね、うん、それをちゃんと教えてくれるこの卑弥呼の決断の、いろんなお告げ、これどうやって利用できるんですか。
はい、このソフトは、ですね、買取方式です。月額19,800円を12回お支払いいただくことになります。また別途年間データ料23,000円が必要になります。詳しい資料をですね、用意しておりますので、まず資料をご請求いただければと思います。資料請求先は東京 03-3589-2481 3589-2481、 証券スクロールビジネスまで卑弥呼の資料を送れということでお電話をいただければと思います。またホームページでもですね、こちらの日婚の内容を公開しております。ぜひご覧いただければと思います、
うん、12回お支払いいただければ、もうソフトは自分のものってことですね。
そうですね、
あとずっと使えるわけですよね、
はい、
あの情報料だけ、
ね、データ料だけ払っていただければです ね、
ぜひ電話をかけてください。はい、
私これここまで持ってられないと思います。なかなかもっといくと思っちゃうって福井さんおっしゃいましたけど、こんなに急上昇してたら売っちゃってるような気がします ね。
なるほど、うん、俺欲深いから
え
ね、北浜さん、人間って欲深いもんですよね。
いや、その通りですね。欲深いから株式投資してますからね。欲深くて当たり前じゃないですから、いいんじゃないでしょうか。欲がなくなるともうね、おしまいだって言いますよ。
いや、だから本当にね、欲突っ張るとそれがおしまいにつながりますからね。北浜望遠顕微鏡でもうこのぐらいしろって教えてくれるわけですよね。
もうご飯も食べたくないってあんまダメじゃんですよね、簡単に言います
と。簡単に言うと
欲のコントロールですかね、
はい、あ、それは大事ですね。それは難しいね、正直言って ね、
やっぱりこういうものに頼った方がいいですよね。
これはね、本当正確ですよね、うん、いや、売り場を逃さないというのが非常に当たり前なんだけど、非常に大事ですよね、うん、どこで売ったら分かんないんだからね、だって普通はね。
なるほど、
ね、ですからそれを教えてくれてる言葉でね、
うん、
ちゃんと ね、
あとは北山さんの見通しですよね、頼りになるのは。ということで、
嬉しいですね、嬉しいですね、
今日どうもありがとうございました。
どうも
失礼します。